はい、こんばんは。イノブラジオのお時間です。イノブラジオではデザインやビジネス、テクノロジー、カルチャートレンドなど、イノメンバーが気になっている様々なトピックについて、雑談形式でお話ししていきたいと思います。なんか、シクラがめちゃめちゃ笑ってんな。はい、第5回です。はい、第5回なんですけど。
第5回ということで。
はい、年内最後ですね、これが。
うん。
ですと。あ、で、最初に今日、お便り、記念すべきお便り第1号をいただいているので、ちょっと読みたいなと思います。
お願いします。
はい、
お願いします。
ワクワク。
ラジオネーム、なんかラジオネームとかいうのめちゃめちゃラジオっぽい、
うん。
ラジオネーム山ドロイドさん、件名はですね、季節を感じる音、あれですね、第3回のラジオについての
題名ですね。
はい、雪国在住の者からの投稿です。雪国の季節を感じる音としては、冬は朝5時くらいから始まる除雪車のピーピーピーピーという音と除雪する音があります。この音が朝から聞こえてくると、昨晩も積もったなと感じつつ、まだ暗い朝を迎えます。応援しています。それではということで、めちゃめちゃいいお便りだね。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お手本のようなお便り。まあお便りのお手本っていうか分かんないけど、
なんか除雪車の音って雪国ならではあったよね。
聞いたことない
もん。俺もわかんない。このピーピーピーってどういう音かあんまわかんないわ。
あ、車の音ってこと？
まあそうだと思う、多分。
ゆっくり動きながら、雪かきながら進むやつ。
そう
か。あれ？なんかダンプカーみたいなのが通る。
あ、多分そうなんじゃないかな。うん、うん、うんうん。そうね、除雪、確かに雪の音とか、あんまそっか、イメージないけど、するような、確かに雪とか書いてると。
毎年冬になるとその音がするんだね。
うん。
なんか人工的な音だけど、もう鳥のさえずりとかと同じようなレベルで認知されてんのかな。
うん、確かに季節性が。
うん。
おもろ。
いや、ありがとうございます。お便りありがとうございます。お便りめちゃめちゃ嬉しいな。
嬉しいね。
ね、
嬉しい。
まあ、これあれか。イノブメンバーがセルフで送ってる可能性も なきにしもあらずだと思ったけど、そんなことはないね。まあ、雪国の人いないんで、この中で。はい。
いないんで、
はい。自作自演ではないです。はい。という感じで、こんな感じでお便りね、紹介していきたいと思うので、皆さんぜひ。概要欄とかから出せるのでお願いします。で、まあ、今日のテーマみたいなものなんですけど、まあ、年内最後ということで、まあ、なんかちょっと軽く2020年を振り返るみたいなノリでもあるんですけど、2020年のマイベストということで、なんか個人的にこれが流行ったのとか、これが個人的に2020年めっちゃ熱かったなみたいなトピックについて、こうちょっとざっくばらんにお話できたらなと思っています。はい、間がすげえな、間がすごいよ。誰か、なんか我こそはみたいな人いますか？いない。
みんなあるんでしょ、マイベスト。
みんなある
マイベストか。
じゃあちょっと軽く俺から行こうか。
ありがとう。
俺はあれですね、ラジオかな。ラジオめちゃめちゃ聞いたね、今年。
うんうん。
いや、もともと浩平が結構前からラジオ好きで、なんかね、いろいろこう進めてくれてたりしたんだけど、あんまこう普段聞いたりしなくて、でもやっぱコロナで家にいる時間めっちゃ長くなって、うん、でなんか音楽とかを聞きながら作業してるのもいいんだけど、なんか音楽ずっと聞いてんのも飽きるし、なんかこうもうちょっと会話っぽいの聞いてもいいなと思ってラジオ聞き始めたんだけど、結構楽しいというか、なんか頭使って文章を書く作業というよりは、なんかこういられとかフォトショーとかこう使ったりして、割とこう平面的な視覚的なこう情報だけを操作するみたいな作業の時に結構聞いてるんだけど、
うん、
結構いられ、そうそうそう、だからラジオ聞きたいからいられいじるみたいな、そういうよくわかんないそういうモチベーションの出し方とかも、そうそうそうそうそう、みたいな感じで そう、よかった。そっか、これあれだね、番組とか上げとくと、万が一にもコラボとかあるかもしれないから言っとくか。霜降り明星さんのオールナイトニッポンと、あと、タクラムエイディオと、あとは、なんだ、三原祐希さんと、田中総一郎さんがやってるポップライフっていう、なんか結構、カルチャートレンドをいろいろ取り上げるやつなんだけど、とか、その3つからよく聞いてたの。あと、クリエイディオとか、大木さんがやられてる、デザイン系のやつと、お笑い系と、あと、こう、サブカルとか、ポップカルチャーっぽいものを結構聞いてましたね、ラジオで。
なんかもう、俺より全然聞いてるわ、たくみくんの方が。
てか、
圧倒的に。
そうだね、割と、いや、でも絶対コロナがなかったら、マジで一生聞かなかったかもね、ラジオ、正直。割とでかいね。コロナで生まれた趣味みたいなのは、マジで。って感じかな。
いいね。その中で一番おすすめはどれなんですか？
まあ、おすすめは、いや、でもなんか、結構ベクトルが全部違うんだけど、
うん、
でもやっぱなんだろうな。いや、でも霜降り明星のオールナイトニッポンは面白い。あのね、何かっていうと、僕お笑い好きなんですけど、
うん、
霜降り明星ってお笑いの今の、なんだ、テレビによく出てる世代の中で一番若いんですよ。28歳と27歳とかかな、多分2人とかも。
若いね。
で、そう、2人が出すこう内輪ネタみたいなのが、なんかこう、解決ぞろりとか、遊戯王とか、俺らの世代、こう、男の子はみんな通った道なんだよね。だ
から、なるほど。
それいいね、確かに。
そうそう、
だって。親近感湧くね。
そう、なんだそのぞろりみたいなダジャレとか、なんかその。
あ、それめっちゃ面白そう。
そうとか。遊戯王だったのそんなんとか、なんかすごい、あ、それそれみたいな。そうそうそう。せいやが漫画めっちゃ好きで、アイシールドとかブリーチとかナルトとかワンピースとか好きで、もう世代と真ん中。で、粗品はもうキャラが結構すごくて、ギャンブルとか、あとゲームとかが好きで、なんかすごいこう、まあ、ちょっとだけ年は離れてるけど、でも本当同世代のなんかこう、クラスの中のおもろいやつの話を聞いてるみたいな感じかな。そういうこう感じがあって、好きっすね。
うん、
お笑いってみんな結構見るの？
あんま定期的に見たりはしないけど、うん、好きなお笑い芸人はいる。
あ、一回も聞いたことないわ。え、誰？
あ、本当？うん、サンドイッチマンとタカ&トシ。
お
お。なんか時代止まって
止まってるよ、ね。俺も思うとさ。
ね、なんか古いな。
うん、古くないよ。
いや、面白いけど、みんな。
どっちもさ、活躍してんじゃん、まだ。
現役だもん、
ね。まあ、そうだね。
いや、そうでしょ。そうでしょ、うん。
レジェンドだね。
まあ、正直、最近のお笑い、マジで知らないわ。
ああ、いや、でもいいね。
うん、
いや、でも、そうかも。俺もなんか最近、お笑いとか YouTube でしか見ないな。
ああ、
う
ん。
その、もう過去のやつ、
うん、
ああ。だよね。確かに、新しいお笑いに触れる機会がないな。
ないね、うん。
テレビ見ないからさ。
そうそうそうそう。
そうだね、確かに。
なるほどな。
いや、テレビね、ほんとでかいと思う。だって私、あれも知らないよ。アーティストとかも最近の人全然知らないわ。あんまり。うん、
歌手とかってこと？
そうそうそうそう。
そうか、M ステとかを見なくなったっていう。
そう。
だから。
だからなんかその、あれだよね。なんかテレビとかがさ、この人今売れてますよみたいな取り上げる人は知らないけど、なんかそれこそラジオとか、あとなんか、ツイッターとかインスタとか友達と か, なんか、うん、そこで話題になってる人はそこそこ知るかも。
確かに。
うん、
か
その
テレビ経由ではない、
うん。なるほどね。
確かにな、そうだね。なんかメディア系、メディアっていうかなんかエンタメ系の話題ってあんまテレビから来ないかもね、もう、うん、情報が。
ああ、なるほどね。いや、でも確かに。
身の回りで話題になった人は新しい人知ってるけど、なんかテレビがこの人話題ですよっていうやつは知らないから、
うん、
わかんない。
だから売れてる人とかそういう切り口は全然わかんないわ。本当にそうだね。友達がおすすめしてくれたやつとか。
時代ですな。
うん。偏るね。曲も偏るな。
まあね。そうっすね。僕はラジオですね。
じゃあ俺その流れで言うと。私の前ベストはやっぱね、結構ラップ。
あ、ラップきた。
いや、ラップいや、もともと好きだったんですけど、
うんうん、
結構今年はね、今年から割と かなり時間を割くようになったかもしれない。
ああ、ラップに、
いや、ラップに、そう、ラップに時間を割くようになった。
うん、だけ、
いやいや、なんだろう、あの YouTube めっちゃ見るし、なんかラップの歴史とかの本買っちゃったし、
へえ、
ジブラが書いてる、あと日本語ラップの教科書みたいなのも買っちゃったし、で YouTube めっちゃ見るし、なんか歌詞とかもめっちゃもう朗読しちゃうし、なんか道歩いてても突然歌っちゃうし、
え、それは道行く人にこうラップバトルをふっかけるってこと？
いやいや、違う違う違う、あの勝負はいつも自分自身だからさ。
ああ、なるほどね。
そうそう、自分に対して歌ってんだけど、うん、まあ、ちょっとハマっちゃいました。
いいね。
ラップは何でいいんですか？
いや、ラップはね、あれなのよ。ラッパーの魂が出んのよ。
声でけえな。
ごめん。
声がハウリングしていい感じにもう。
まあいいけど。
テロップが見えた、今。ラッパーの魂が見える。
いや、なんか本当に、なんかその、人生経験がもろに出んのよ。綺麗事をあんま歌わないから、結構その、その人が体験してきた悔しさとか、
で
その上で成功したとか、なんかその、深いっていうとあれだけど、その人のメッセージがすごい強いんだよね。普通の J-POP とかその曲に乗ってるやつより、まあ割とやっぱ、言葉詰められるからさ、まあ、言いやすい、伝えやすいっていうのはあるとは思うけど。で、結構その、もう僕は王道すぎてあれだけど、ライムスターとか、クリーピーナッツが結構好きなんですけど、うん、なんかやっぱり、なんて言うんだろうな、シンプルに、なんか人類愛とか歌ってる曲ほとんどなくて、やっぱその人たちの葛藤とか、こうやってきたことみたいなもの歌ってるからすごいかっこいいし、なんか俺らもなんか多分みんなある程度挑戦してきてる人だから、すごいそういう意味で共感できる、英語だけじゃない感じが、
そうね、うん、俺結構公平に勧められたので好きになったものめっちゃ多いけど、モロハとかね、
ああ、モロハもいいよね。
モロハとかはもうめちゃめちゃ、マジで公平に最初教えてもらって、そっからめちゃめちゃ聴いてるわ、最近。いや、
モロハの革命っていう歌があるんですけど。
そうね。
いや、もうすごい、なんか居酒屋だけの意気込みじゃゴミだみたいな、そういう歌詞があるんですけど、ね、いや、めちゃくちゃ刺さるみたいな。
そう。いや、うかつに聞けないよね、逆になんか。
なんかシラフで語れぬ夢は惨めだ、居酒屋だけの意気込みじゃゴミだっていうとこがあって。
そうね、
いや、結構その、やっぱ、ね、そういう夢とかさ、なんかアイディアとかこうなんか調子いい時は言えるけどさ、いやそれ冷静になった時も本当にやるって言えないやつって結構あんま勝ちないっていうか意味ないなみたいなとかは結構、いやまあ確かにみたいな、
なんかこのラジオ前回からめっちゃこう心に火を灯すラジオみたいになってきてんな。
ごめん
ノリが、いやいいよ、
そんなわけで、
そういうラジオなんで、
ラップはめっちゃハマってて、もうやっぱあとライムスターとクリーピーナッツはすごいいいですね。あとモロハも、うん、すごい重いけどすごいいい。はい。
もうなんか、聞いてて苦しくなる曲とかあるよね。なんかその時によってはなんかさ、すごい支えられるけど、でも場合によってはすごいね、苦しくなる、聞いてて。
いやなんかね、すげえ、あの人たち自身がなんか、上がりじゃなくてメジャーデビューできたから、もう人生成功って感じじゃなくて、今もずっとなんかこう勝負してる世界の人たちだから、なんかすげえ突きつけられるんだよね。
いやね、
あ、以上です、すいません、ちょっと長いわ、ごめん。
いや全然
なんかラップってあんまり聞かなかったんだけど、なんかさっきの話聞いてて、俺たまたま俺の中高の1個下の、うん、ここでなんか中退しちゃった子がいて、
はいはいはい、
でうちの学校って本当中退ってほぼないっていうか、ほぼないっていうかないのよ基本的に、
うん、
でまあ自主的に中退みたいなのしかない、自主的退学しかないんだけど、なんかその子すごいこうもうなんかいろいろ問題になっちゃってなんかやめちゃって、すごい あの子ねみたいな感じに言われてたんだけど、その子が なんか3年前くらいからラッパーとしてメジャーデビューして、
メジャーデビューすご
い。なんか当時
え、当時なの？
え、
知ってる？え、知ってるよ。え、めちゃめちゃあの
なんか今すごいんでしょ。
すごい食いつきだ。
それが当時なの、やばいわ。え、当時はごめんなさい、ちょっとラジオ聞いてる人申し訳ないんですけど、しゅんくんがめちゃめちゃ好き。
あ、そうなんだ。
しゅんくんって誰ですかってなるけど。
しゅんくんは僕の友達です。
当時の曲を俺もそれで初めて聞いて、友達からね。で、はいはい、当時じゃあどんな曲歌ってるのって聞いた時に、本当にその子って俺が言うのも変なんだけど、その人のその葛藤、多分退学した時とか、その時のすごい葛藤がもろこその言葉として曲に出てきてて、
マジ
なんかそれを聞いてちょっと、ああそういう、ああなんかこういう風に表現することができたんだなっていうのが、なんかちょっと感動したというか、で今のさっきの公平の話を聞いてて、確かにその人の生き様とかその人の苦悩とかがこうあれだけこうなんていうの、シンプルな言葉であれだけこう表現してこっちに訴えかけてくるってのすごいなっていうのを思ったのをね、思い出した今。あ、
今のエピソードすげえな。
いやてかめちゃめちゃ鳥肌立ったな今。すごい、マジで。
やっぱ知ってるんだ、なんかすごい有名になってるって。
当時最近とかも結構ほんとここ 2,3 年で有名になってるらしい。俺も全然
すごいね、
できないんですけど、
結構
すごい、ね、なんかしかも歌を作るだけじゃなくて作曲とかも全部自分でやってるらしくて、はいはい、今なんかまた大学に入り直して、
すごい、
むさびかなんかで学びながらラップの制作をずっと続けてるって。
しかも美大に入ったんだね。
そうそうそうそうそう、
いいね、
すごいよね、なんかすごいなって思って。
そう、クリーピーナッツの歌詞に高校デビュー大学デビュー全部失敗したけどメジャーデビューっていう歌詞がありますよ。
いいね。ちょっとさ、違う話なんだけど、いや今聞いて思い出したのが、いや浅井愛さんっていう編集者の方がいるんだけど、俺その人の言葉結構好きで印象に残ってて、あの編集者として求めるのは自分の生きている現実の足場が壊れるぐらいの作品との出会いですっていう言葉あって、まあ、これ結構素敵だなと思って、いやなんかモロハのそのとか結構その心に来るラッパーの聞きいい歌なんだけど、ちょっと聞きたくもないというか、なんかこうさっきのなっちゃんが言ってたちょっとなんか背けてしまうみたいな、そういう歌もあるよなみたいな、
うん、
結構そういう本当に自分の今生きてる現実がこう揺らぐみたいな、そういう作品ってすごいたまにあって、そういうの作れる人マジすごいよなって、うん、モロハのはマジでそうだった。俺にとっては
革命、
うん、いやてか革命とかもモロハの世界観というか生き様だよね、もう正直。革命だけじゃなくて結構やっぱ全部どの歌もこうい
いね、
なんか魂って感じ、なんか、
いやちょっとマジ
確かになんかただのアンチじゃないのがすごいよね。
そうだね。
その人の本当魂が違うって言ってるのがすごいな。
うん、
すげえね。出るよね、マジで。
出るね。いや、なんかさ、ここで言うとすごい宣伝っぽいっていうかさ、なんかなっちゃうんだけどさ、ラップって超、なんていうの、じゃあその信頼できるって感じじゃん。でそれを、まあ、ラッパーじゃないけど信頼できるバンドがあって、
うん、
まあ、ウーバーワールドっていうんですけど
なるほどね。
でも本当になんかもう10年以上ファンなんだけど、なんか、まあ、ウーバーもなんかね、そのめちゃくちゃおすすめなんですけど、その理由がさっきみんなが言ってたみたいに、その本当自分たちの経験の話しかしないし、だからね、すごいさっき言ってたその背けたくなる曲とかいっぱい書いたりしてるんだけど、おすすめだよっていうなんかみんな聞いてくれないから、そんなに、
聞いてる聞いてる聞いてる、もうウーバーワールドで起きてウーバーワールドで寝てるよもう
それは嘘でしょ
ウーバーワールドで育ったようなもんだよな俺は。
それは嘘でしょ、おい
本当にウーバーワールドでご飯食ってるもんね大体本当に。
でも就活とか結構それで救われたんだよ。結構救われた曲とかある。
いやね、うん、いいね。ちょっと音楽会とかまたやりてえな。
あーいいね。
あ、なんかこの歌詞めっちゃ響いたとかそういう話したいわ、
うん、
なんかもう本当に救われた。
そ そうなんだよね。また音楽会とかするとな、でもちょっと内倉のなんかな、ちょっと尺に触るエピソードとか出てくるんだよ。なんか実はサックスやってましたみたいな。そういうの出てくるからな、まあ、そこを避けつつ、うまく。
OK、次行こう。じゃあ、ちなみに、クリーピーナッツのなりわいっていう曲を皆さんぜひ聴いてください。
なりわい？
なりわい。
すげえ。なりわいはあんま聴いてないかも。
すげえいいんで。
メモりました。
はい。
なるほど。
以上です。
なっちゃんか、ゆうくんどうすか？ラジオ、ラップって、まあ、ラから始まってますけど。
このすごい、ね、うん、いいしりとりの流れに、あんまり乗れないんですけど。
しりとりはしてないけど。
しりとり。
しりとりはしてない、誰も。
全然してなかったわ。いや、ほんと、全く違う感じのテイストなんですけど。
貯めるね、結構。
いいじゃん、いいじゃん。
やっぱ、僕のマイベスト、2020年はね、
うん、
やっぱ、釣りですね。
あ、
釣り
釣りやっぱ
釣り行きたい。
ジムか
な。ラジオ、ラップ、釣り。いや、ジムね、ジムって言いたかったんだけど、今ちょっとタイだってもうジム継続できてない自分がいて、なんか、さすがに言えないなっていう。
なるほどね。
まあ、かといって釣りもそんな、くろうとじゃないのよ。でも、なんか多分、我々世代できっと釣り始めた人って多いんじゃないかなと思って。
まあ、それから魚を釣る方、はい、それともお釣りの方ですか、お金の。
え、
やばい、ちょっとめちゃめちゃ、なしなしで、こうカット
です。
カットでいいですか。
大丈夫です。はい、続けてください。
編集者だから、
ね、自主ミュートで、自主ミュート。
いや、今。せめて、なんか、それは異性を釣る方ですかとか、そういう話かと思うけど。
そっちもよぎったんだけど。ちょっと、お釣りの方が意外に面白いかなと思ったけど、普通につまんなかったわ。いや、でもやってみないと分かんないからさ。
まあ、でもそう、勝負
したい、ね。プロトタイプ、笑いのプロトタイプなのよ。
ナイストライ、ね、ナイストライ、
うん。
ナイストライだ。魚の釣りですね。
魚の釣りね。
いや、なんか俺初めて行ったのは船釣りって言って、
うん、
船に乗って、で、そこで全部レンタル、道具とかも貸してくれて。
はいはいはい、はい。
で、本当に身一つで乗って、4時間。まあ、長いと7時間とか8時間とかのもあるんだけど。
すごいね。
もう1日行って、で、その釣り物を、まあ、なんかタイが釣りたいって言ったら、そのタイの乗り合い船に乗って行って、ポイントまで行って、全部仕掛けとか餌とかもこう用意してくれて、で、自分でまあつけるんだけど、釣るっていうので、結構釣れんの、それが。
へぇ。
で、初めて行った時、僕はキスと、なんだっけな、白ギスとなんかのリレー戦に行って、うん、結構キスも3時間4時間で20何匹とか釣れて、
すごい、
え、めちゃくちゃ釣れてるね。
え、そうそうそうそう。で、それをこうそのまま家にその日中に持って帰ってきて家でさばいて、で、それさばくのとかもさ、今全部 YouTube で見れるから、
お、
見てさばいて、
確かに、
で、天ぷらにして食べるんだけど、もうね、超美味しい。
いいね。
もうね、あのキスの天ぷらとかね、こう一般で食べてるものが食べれなくなるくらい美味しい。
へ
え。
で、それが
自分で釣ったから。
いや、そうそう、新鮮なんね、自分で釣ったっていうのももちろんあるんだけど、圧倒的に新鮮で、もうふわふわ。
へえ。いいね。
え、釣り方なんだけどさ、釣り竿じゃなくて網？
いや、
いやいや、網は漁でしょ。
そっか。
何言ってんの？
いや、それを
そ
カットで、カットで。
なんちゃん、海なし県か。海なし県はしょうがない。
あ、そうそうだ、しょうがない、しょうがないよ。
海なし県とかじゃないよ、今の話。
いや、でもなんか船で行ってさ、
網はやばせ
る、キスを30何匹とかって言ったらもう、
そうそうそう、
なんか網かなって思ってた。
いや、もういい。釣りで。
まあ、確かにな、そんだけ釣れんのすごいもんな。
ね、
漁師に、
ね、
漁師に対する冒涜だね、それ。
すいませんでした。
すごいね。だからでも釣り竿とかも貸してくれて、ポンポンポンポン釣れるんだけど、ちゃんとポイントに行ったら。
はいはいはい、
それで、かれこれ、この、コロナがちょっと明けてから、その室内で遊べないから、屋外でっていうので、その釣り船行き始めて、キス行ったし、アジとか、あと、イナダみたいな、こう、大きいブリの子供。40センチとか50センチぐらいあるやつとか、
うん、
釣りに行ったりとか、タコ釣りに行ったりとか。
タコ釣れんの？
タコはね、釣れんのよ。
え、
しかも、あのね、釣り竿もあるんだけど、こうやってなんか、
紐みたいな。
紐みたいなので、こう、先端にカニをつけといて、そのカニにこう、ぐわーって乗ってきたのに、こう、 なんかね、大きいでっかい針をガバッてかけて、うわーって釣るんだけど、
すごい。炭吹くよ、炭。
でもなんかイカみたいにプシャーって吹かないけど、こんな1キロとか、こんな立派なタコが釣れたりとかして。
すごいね。
俺、タコめっちゃ好きなのよ。
いや、ね、もう俺もめっちゃ好きなんだけど、超うまい。
いやー、いいなー。
ね、
全然違う。
いや、いいな。
今度じゃあ、今度行こうよ。
タコ行きたい。
タコ釣り
なんか疑問だけどね。釣り感ないけど。
あ、ね、タコはね、でもちょっとツーな感じ。その、ボツな感じの。
いいな、なんか。
ね、それがね。
新鮮なタコうまい
し。そこですか？
ちょっとずれてんな、ポイントが。
なんか、いや、なんか面白いなって。普段さ、生きてるところは見れないじゃん、あんまり。
そうね。
確かにね。確かに、切り刻まれてる。
そう、
うん。確かに。
いや、生きてるよ。生きてるし、すごいよ。やっぱね、なんか。で、魚釣りってさ、その行って釣るのも面白いし、
うんうん、
俺なんか捌くのも好きなんだよね。なんか模型作ってるのと同じみたいなテンションで、こう、シャーってこう。
え、きれいに。生きてる。それそんなきれいに。
あ、でもね、あのね、そんなバチバチって感じじゃないけど、その持って帰るときクーラーボックスで持って帰るから、さすがに死んじゃうのもあるけど、でもね、一番いいのは船上で船の上でも生き締めにするんだよね。神経をこう、立ち落として、で、もう血も洗って、こう、もうそこで締めると、
うん、
身が引き締まって、帰ってきてさばいてめちゃくちゃ美味しく食べれんのよ。
うん。
やばい。
だからね、なんか趣味、なんかね、遊びとして、なんか一度に3度ぐらい美味しい。
おー。
なんか営業
うまいね。うん、確かに。
めちゃくちゃやりたくなってる
よ。ね、
釣り行きたい。
うまい、今の。
いや、いいの。しかも、何がもういい、さらにいいって、その年中通して全然違う釣り物が楽しめるっていう。
飽きないね、これ。
そうね、
飽きないのよ。
え、しかも早起きできるよね。
そうさ、毎日早起きできるようになるならいいよ。それ、ど
う
も、
そうだね。
釣り行くだけ早起きになるからね。
いや、でもすごい充実した一日。
そう、でも充実した一日になれるんですよ、
ね。
でも、お高いんでしょ？
そこが、今回だけ特別に。
今回だけ特別に。
何の料金、まあ、
それはね、でも確かにね。
ま
あ、何をもって高いっていうかね、大体まあ1回で1万円くらいなんですけど、
そんぐらいするのか。
でも全部レンタル料とか込みでね。
まあそうかそうか。
で、乗船も込みで、しかもそれ魚を持って帰れるわけだからね。
まあそうだよな、確かに。
普通に大量に釣ったら、そんなね、市場で買うよりもいっぱい釣れちゃうかもしれないから、全然そういう時もあるし。
帰り道とかで売ればいいんだもんな、魚。
普通に良かった。全然。
いや、そう、体験がね、やっぱ感動的に、そしてめちゃくちゃ美味しいから、やっぱそんな魚食べれない。
だそうだな。
普通は。居酒屋でもそんな食べれない、そんな。お魚料理屋さんでも。
確かにな。
もうなんか自分で釣ったからより美味しそうだよね。
それはある
ね。その体験込みで。
そうだね。うん、なんか自分で釣って、自分でさばいて。
確かに。
で、天ぷらとかさ、みんなでさ、こう、卓上天ぷら機みたいなので、ワイワイ天ぷらパーティーみたいなできるわけよ。
うん。
それみんなでやったら絶対楽しいね。
いや、超楽しいよ。
え、船はどこから乗るんですか、いつも。竹芝ですか？
いやね、いや、東京はね、本当にそれが恵まれてて、俺も知らなかったんだけど、うち、ん、からだと、本当に車で15分ぐらい行ったところに、多摩川から船が出る船宿とかがあって、多摩川にもめちゃくちゃいっぱいあって、羽田とか、有名なのだと、あの門前仲町とか、羽田とか、品川とか、東京湾はその辺が結構、はい、あの人気で、ね、あと相模湾。
どうぞどうぞ。
あ、いえいえ。で、こっから出て、で朝出るじゃん。
うん。
でも、羽田のその、なんかね、船宿って、もともと宿もついてるんだよね。今、あんまり宿とかはやってないみたいなんだけど、もともとは、なんかそこに泊まって、うん、次の日朝早く出て、一日楽しんで、帰ってきて、その宿で調理してもらって、食べて、
最高や
ん。お風呂入って、みたいな、そういうなんかね、江戸の庶民のこう遊びっていうか、まあ、今の多分 おじさんたちの遊びだったんだけど、なんかね、面白い、すごい。
いいね。
いいね。
なんかね、こう、今の人たちに、バイブスが合う気がする、また。そうい
う。ああ、そうなんだ。面白そう。
いや、めっちゃ面白い。今度行こうよ。
行きたい。
行きたい。行こう。あの、あれがいいな。初釣りみたいなやつ。
年明け？
年明け。
ああ、寒いよ、冬は。
いやー、それもまた、
まあだからそれをね、試練を耐えて。
うん。酔いにも耐えて。
そうね、暑い夏よりも楽かもしれないね、着込めば。
うん。
いいね、ちょっと途中で落としたりしてな、うちからとか。
え、冬、冬とかブリとか釣れるんかな。
いや釣れる釣れる。ね、ね、大きい魚、ブリとかはあの東京湾には入ってこないから、相模湾の、うん、あの金沢八景とか、はいはい、あとは平塚とか、あの、
なんでそんな遠くないの？
そう、そんな遠くない。あの、腰越えって藤沢とか鎌倉の間にある漁港が結構有名で、うん、その辺からはね、すごい大きい、それこそカツオとか、あのそういうものも釣りに出れたりするんだよね。
いいね。
行きたいね。
そう、
行きたい、行きたい。
カツオ釣って、カツオのたたきとか言って、内倉の顔をパチンって叩くやつ。めちゃめちゃ楽しそうじゃん。
それはあれだね。
めちゃツボってる人一人いるんだけど、何これ。
あんまできない僕だね、それは。
うん、それやりてえわ。
いや、一回きりだわ、
そのボケは。100万回ぐらい再生されるでしょ。
人生かけてんだよ、そのボケは。いや、でも本当、なんか釣りの趣味、まあ、趣味とはちょっとまだ言えないかもしれないけど、その、まあ、その、岸壁釣りとかよりも船釣り？
船釣りね。
行くのが好きで。それ行ったら結構周りでね、俺も釣りやってたんだよみたいな人がいて。
同い年ぐらい？
同い年、本当同じ学年の同じ世代、とかの人たちも、お前もやってたのみたいなの結構あって。
なんかおっさん
だな。一緒に行こうよみたいな。
おっさんだな。
俺のお父さんだったけど。
ね、
なんかね。
いや、まあ、まあやってることも大体おっさんなんだけどさ。だって釣り船行っても今大体周り60歳とか70歳とかの。釣りやって40年ですみたいな人が隣にいて、でもね、優しいからね、なんか教えてくれるんだけど、
いや教えてくれそう、確かに。
いいね、
そうそうそうそう、
釣りなんか、でも私も東京でしかやったことない釣り。あ、そ、川崎でやったよ、全く釣れなかった。
あ、でもそうそうそう、そうだよね。
1匹釣れた。うん、
え、それでも船で行ったの？
え、船じゃない。
船じゃないのはね、ちょっと厳しい。
そうなんだ。
堤防の
船はポイントに連れてくれるから、めっちゃ釣れる。
そうそうそう。船はやっぱ魚群探知機持ってポイントに連れてってくれるから、絶対釣れる、たくさん。
いや、船乗りてえわ。
でもさ、あの、来るまでの待ち時間とかもなんか、楽しそう。楽しいよね。
うん、魚のね。
うん。え、あの、本当に来るんですか？振動が。動物の森みたいな。なんか。
いや、それが本当に、その、クロートになってくるとたまんないらしくて、なんかそれこそあのカワハギって魚いるじゃん、
うん、
今あの旬でカワハギのね、肝醤油でいただく刺身とか旬なんだけど、あれはなんか口がすっごいちっちゃくて、もう振動が来たと思った時に引いても遅いらしくて、
どういうこと？
餌を取られちゃう
って。待って待って、
振動が来そうだっていう雰囲気を察して、
いやいやいやいやいやいやいや、それはもうただの勘じゃん。
いや、それはね、勘じゃない。海を知る者が。
いやいやいや、
そこの魚とも、うん、あの第六感で更新するのだから、そこで、
うん、ダウトだな、普通にダウトかも。
いや、でも本当、あの振動はね、来ます。しかも魚によって全然違うの。
で、面白いね。
なんか俺もちょっとしかやったことないんだけど、でもその大きい魚だからそのドカーンってきて面白いかって言われるとそうでもなくて。
なるほどね。
キスみたいなちっちゃい魚でもブブブブブブってくるのがすごい面白かったりする。
うーん、
いいね。
うん、
え、リールこうやってやるんだよね。
あ、そうそう、リール。
わー、なんかね、やってみたい、やってみたい。
遠洋に行くと電動リールって電動でグイーンってやってくれるやつもあるらしいんだけど、東京湾とかはあんま水深があの深くないから、基本的に手巻きのリールでやってるね。
楽しそう。
いやー、めっちゃなんかね、奥深って思った。すごい、その魚との、ま、駆け引きとかまだ俺やってないけど、引きの部分とかさ、ね、刺身のさばきとかさ、調理方法とかね、たくさんあるしね。天ぷら、
するだけじゃない、
焼き魚、煮魚、ね、ムンニエル、
なんか、ムンニエル。君ってその時、3つ目頑張って探してたわ、今。うん、
ムンニエルも焼いてるなって思いながら、うん。いや、でもそうそう、いろいろなレパートリーがあって、そちらもね、楽しめるっていう。
今度行こう、みんなで。
いいね。
いや、行こう。
名プレゼンだったな。
めっちゃ良かった、今の。
うん、
ねえ。
近くなったわ。
プレゼン。
釣りプレゼン。
いや、そんな感じなんですよ。
じゃあ、
いいね。
なんか釣り宿最近ね、ちょっと こう高齢化が進んでるっていうか、
後継者不足。めちゃめちゃ釣りの話するやん。
いやな
ん
か、
釣りラジオやん。釣りラジオやん。
本当にベストだったね。
いやなんか釣り会やった方がいいぐらいの尺なのよ。
そう、ごめんごめん。
釣りラジオやん。
ちょっとあの、適宜カットで。
釣りラジオね。
いや面白い。
もう釣りラジオで一個作ろうじゃん。
釣りの話聞きたい方の内からくんが釣りチャンネルやるらしいんで、そこから聞いてください。釣りのお話。はい。
いやめっちゃしたくなったな。
確かに。いいね。
いいね。
いいね。ちょっとじゃあ船の上から撮りたいねまた。
いやそうだね。確かに。
海の音が入る。
うん。
あいい。
それもいいかも。
まあ、そんな海の音なんて聞いてるような、あの、なんかのんびりしてないけどね。やっぱ船の上は戦場だからさ。うん。そんな生半可な気持ちで乗ったらもう一匹も釣れないよ。
ちょっと MC 匠、ちょっと次行こう。
そう。うん。
止めないと。
匠くんが止めないからさ、俺が頑張ってさ、なっちゃん行こうって言ったのに無視して今、5分ぐらい行った
。なんかうちがどっかで自分のタイミングで切るのかなと思ったけど、なんか、本当切らないなって
。マジでハマってるから、
そうだよ、
まあと30分はいける、絶対。
じゃあ、はい、内川くん終わりです。
そう、そう、語りきれないからね、本当に。
いいね。いいわ。
あとはコメント欄にコメントしとくわ。
ラジオ
自分で
ラップ釣り解きましたね。
ラジオラップ釣り、
うん、
正直ねもうめっちゃこれハマったっていうのないなくないね、なくないけど、東京に来て1年が経ちました。
ああそうかそうか。
でなんか美味しいお店がめっちゃ多いなと思って、やっぱりだから外食が増えたっていうのと、だから美味しいお店に行くのがすごい好きになったっていうのと、
なるほどね。
あとい
いね、
ピザが好きなんですけど、ずっとそれがなんかもう東京来てめっちゃお店あるからピザの、
うん、
だから最近自分でピザマップを作って、
ほう、
行きたいお店を全部チェックしてなんかマップを作ったんですけど、なんかこの辺なんていうんだろう、友達とこの辺でご飯行こうって言われると基本的に私はピザしか教えられないっていう。
ああ、じゃあピザ食えないやつは私と飯食えませんってこと
ね。私とはちょっとご飯に行けないかもしれないぐらい、なんかピザ好きが加速した東京に来て。
あ、なるほどね、なんか
やっぱり美味しいお店が多い
なっていう。なるほど、ピザね。え、ピザなんですか、ピッツァなんですか。
ピッツァ。
ピッツァですか。
ピッツァが好きです。
だよね、
ピッツァって。
ピッツァが好きですね。
ピッツァ好きなんだ。
なんか王道のマルゲリータってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあその、そういう王道のやつも究極に極めた、なんか極みのマルゲリータみたいなものを求めて食べるのも好きなんだけど、
うん、
なんかケンタ級のピザを食べたことがあって、
うん
うん、
それがなんかレモンとシラスとチーズとみたいな、
あ、美味しそう。でもなんか
そうなんかそういう変化球ピザも結構美味しいなって最近思うようになって。
変化球ね。
そう、
いいね。
なんか自分たち魚釣りに行って、で、その釣った魚でこうピザ作るみたいなね。
あり、
うん。
やっぱ魚釣りってね、本当に
持ってくな、
持ってくな。
釣りラジオ、釣りラジオ。
ごめん。ピザだったわ、今。
ね、でもピザなんか、家じゃ作れないから、あんなもちもちの。
いや、ピザって確かに家で作れないな、確かに。
ね、作れないよね。
釜が必要なんだ。
そうだ。
うん、
そっか。
必要だね。
釜
ちゃんと作るなら釜が必要だよ。
いくらぐらいするんだろうね、釜とか。
いやー、高そう。でも、将来、もし一軒家を建てるなら、
おう、釜欲しい。
ピザ釜が欲しい。
ああ、いいね。
ああ、でもそれいいね。なんか、ね、いい夢だな、それ。
絶対あったらもう、毎日作るわ。
絶対作んないけどな、毎日は。
でもさ、ね、いいよね。なんか最近、冷凍ピザがめっちゃレベルアップしてるらしくて。
本当に？
はいはいはい。
そうそうそう。で、なんか私はまだ、 取り寄せできてないんだけど、
うん、
なんかもう今予約しようとするともう順次発送になってて、それがもう1月5日から順次発送みたいなとか、1ヶ月待ってそっから発送しますぐらいなんかすごい人気なんだけど、
どんなのがあるんですか？
あ、ピザラボ、ピザラボっていう
ピザラボ
のピザなんですけど、
ピザラボ、はあ、
それをねどうにかして食べたいけど1ヶ月以上待たなきゃいけない。
本当だ、ピザレボ。
東京に、そうそう、東京に店舗がなくて九州にしか確かない。
本当だ、福岡か。
そうなんだよ、それをねちょっとね、
すげえなこれ、
1ヶ月後の楽しみで予約しようかなと思っています。
おお、これ熱いね。楽しそう、確かに楽しそうというか美味しそう。
美味しそうだよね。
いいね。そっか、
っ
か、いや今変化球、ごめんねちょっと変化めっちゃ遡るんだけど、変化球で思い出したんだけどさ、
うん、
すごい飛ぶからちょっと覚悟してね話が、うん、いや最近のプロ野球の変化球がすごくてマジでなんか高速変化球みたいなのがめちゃめちゃ流行ってんの今プロ野球で。これちょっと、
そうなんだ、
これちょっと 大事な話だからちょっとしとこうと思ったんだけど
最近が大事、
大事な話かなこれ
これほんとすごくて、ちゃんとピザに帰ってくるから頑張って。なんか最近のフォークとか、僕野球やってたんですけど、フォークとか最近のフォークとかって150キロとかで落ちんのよ。もう落ちるやつ。
ただのスプリットじゃん。そんなん。
スプリットフィンガーファストボール。
そんなん俺らは小学生の時からあるよな。
あ、そう
な
の、あるよね。SFF ね。
そうそうそうそうそう。
SFF、スプリットフィンガーファストボールな。
うん。
うんうん。いやでもなんか、千賀とかいるじゃん、ソフトバンクの。千賀とかなんか150キロぐらいのフォークとかを使い分けたりしてんのよ。結構落ちる150キロのフォークと、少しだけ落ちるフォークみたいな。
はいはいはい、はい。
で、しかもストレートもめちゃめちゃ速いわけよ。でも、打てないなと思って、マジで。まあ。これ感動したのよ。あのね、動画とか見てほしい。あの、なんかこの言葉は確かに伝わらないんだけど、バッターボックスから見た動画みたいなのがあって、これどうやって打つのっていうので感動したっていう、これも結構割とマイベストの5位ぐらいに入って、プロ野球の変化球がすごいっていう今。
あ、すごい。ここどうやってピザに戻ってくるかが見物、
まあ。今の話、どっちかっていうと、千賀がすごいって話だったよ、ね。
いやいや、でもあの山本由伸注目してる今、オリックスの。
みんな注目してる。ちなみにさ、早い変化球は、ただの。千賀のフォークが速いっていう一事例だっけ。
いやいやいや、二事例ある、二事例。山本由伸のフォーク。
二事例か
よ。二事例かよ。
二事例。この二人
しかもフォークなんだ。
いや違うの。これは、俺プロ野球全然
興味ないでしょ、
ここ3、4年。あ、カットボール。
カットボールだった。もうカットボールじゃん。もうあるから、小学生の時から。
いや、あるんだけど、すごいのよ、本当に。俺をプロ野球に再び戻してくれたのが千賀と、まあ、千賀毎回すごいでしたな、山本由伸、オリックスの。マジですごい。
負
けも
ん。
大変なって悩まろ
う。うん。いや、で、ピザの話ね。で、でもや
っぱ、仕方雑
で。で、ピザなんだけど、
戻ってないな、これ。
やばいな。
やっぱそういう、こう、一個のこう感動するものとの出会いで、こう、やっぱ、変わるよねっていう、こう、ピザもまあそういうのがやっぱあるよねっていう、ピザ革命だったじゃん、さっきのは。変化球革命が今起きてるんですよ、プロ野球でも。
はい、
すいません。
今の範囲が物語ったよね
おもろいわ。
変化球の話ちょっとどうしてもしたかった今っていう、あの
っていう
お返しします
もう
そのじゃあピザ界でいうスプリットフィンガーファストボール的なピザって何なんですか、うん、
スプリングフィンなんだっけそれ分かんないよ、私野球が。
なんかその王道じゃなくて、なんだろう。
ああね。
結構最近じゃ出てきた、結構これいけてんなみたいなピザの味。
なんかもうマルゲリータかなって思ったら、ちょっと変化するみたいな。
ああ、なるほどね。
ピザ。
いいね。
あ、それでも食べてて味変化するね。面白いよね。
そんなんあんの？
いや、知らない。ないないないない。まだ知らない。ないんかい。食べたことない。
あ、そういうのがあったらってことね。
うん。でもさ、なんか、ピザってこうなってんじゃん。
三角形ね。
そうだからさ、絶対こっちから食べんじゃん。
細い方からね。
はいはい。
なんかこういうなんていうの、食べ進めていったら味変わるみたいなピザできそうだよね。
なんかさ、ピザーラのさ、ピザハットか忘れたけどさ、耳にさなんかチーズ入ってる。
あ、チーズ入ってるやつ。
チーズンロールとか、俺あれ好きだけど結構。あ、耳は耳で美味しい。
食べ。
わかる。耳残しちゃうよな結構。
耳ね。 耳さ分厚い、なんか耳結構大事だよねあれ。なんかすごい分厚いやつはさ美味しくないけど、薄すぎると物足りないっていう。ごめんなさい、耳が結構、耳が結構大事ですっていう
話。いやいやいや、めちゃめちゃいい話でしょ。全然
ね、
超大事。え、個人的に おすすめっていうか、まあ、流行ってるのは、まあ、めっちゃ定番だけどアンチョビ。
アンチョビ？
アンチョビ。アンチョビ知ってる？
アンチョビピザ。
そう、アンチョビが入ってるピザはもうめちゃくちゃうまいっていう。だからアンチョビってさ、片口イワシじゃん。だからちょっとゆうくん頼んだわ。
なんかつなげてくれた。マジでつなげてくれた。口イワシはね、多分ね、あのちっちゃすぎてね、釣ってらんないのよ。
だから網じゃない、網。
いや、網だわ。あそこにつながってきたんだ。
まあ、イワシのワシで言うと、千賀はホークスだから、そこもつながるけどね。
それか。
それやばい。つなげ方雑。
片口、え、アンチョビのパスタじゃないや。ピザは何？味は何なの？
味？
塩っけってこと？アンチョビってなんか味すんだっけ？
するよ、するよ。
マルゲリータプラスアンチョビみたいな、そういう感じのピザとかあるの。
まあそうだね。でも多分チーズ乗ってない方が美味しいかも。
え、アンチョビだけってあんま想像つかないなと思って、ピザ生地の上に。
と、なんかオリーブ。
ああ、そうなんだ。
オリーブと。
ああ、アンチョビだけ。なんかちょっと、
アンチョビとオリーブですね。
漁師が獲物を逃しちゃった日の、なんか夜ご飯
とか。そのやつ、
ね、ちょっとよくわかんなかった
わ。そのやつね。
あんま食ったことないかも。美味しそう。
次、ちょっとピザ屋行ったら食べて。アンチョビ
の。おすすめのピザ屋さんどこなんですか？東京都だとやっぱ。
いや、それ、聞いちゃいますか。
え、ちょっと待って。結構俺、今ナイスアシストかと思ったんだけど、
聞いちゃいます
か。これ、ピザーラとかの説あるから
ね。いや、ちょっとね、それが。
ドミノピザ何店とか。
ちょっと私のピザマップ見てもいいですか？
あのハワイアンなんとかみたいなやつとか。
絶対嫌だわ。パイナップル乗ってるやつでしょ。あれは本当に邪道だと思います。
やっぱりでも、
言ってしまうと。
特うまプルコギが一番美味しいんじゃない？
プルコギな。まあうまい、まあうまい、まあうまい。わかるわかるわかる。わかる。間違ってない。じ
ゃあピザの話、なっちゃんが探し合いでにつなぐとすると。真のナポリピッツァ協会っていうのがあって、
あ出た、
これ本当に冗談じゃなくて、あのナポリのナポリピッツァをなんか正統派でやってますみたいなナポリの協会があって、で世界中でそのナポリピッツァのお店がその協会に認められるとなんか認定みたいなのもらえて、なんかここのお店出してるピザは本当のナポリピッツァですみたいな、
うん、
なんかあんのよ。でたまたまなんか最近雑誌でなんかピザの雑誌、ご飯の雑誌とか見せて、なんか書いてあったんだけど、なんか、その真のナポリピッツァ協会は、なんか別名ピッツァ警察って呼ばれてるらしくて、なんかそういう雑魚い
そうだよね。
と、こんなものはピッツァではないみたいな、なんか、気にしてるらしい。
なんか過激派じゃん。
ね、確かに、過激派だね、それ。
でも結構東京、だから日本にもいくつか結構あるから、あの真のナポリピッツァ協会の認定を受けているピザ屋、なんか行ってみたらいいと思う。
それなんか Google とかで探せんのか、ナポリピッツァ。
探せると思う。
真の
サイトあるよね。
あるある。真のナポリピッツァ協会のサイトがある。
真のナポリピッツァ協会採用って出てくるんだけど。
採用してんだ。なるほ
ど。私推薦しようかな。めちゃくちゃ好きなピザ。
あ、確かに。
ね、それありだよね。言っていいですか、おすすめ。
あ、お願いします。
ぜひ。
ね、じゃ王道と、
うんうん、変化球。
ちょっと待って、どうしよう、ちょっとね、分け方が分かんないけど。
まあ、あれでしょ、今ピザーラのどこでやってるでしょ、多分。
東京三店舗
みたいな。
東京三店舗ね。東京三店舗行きます。いい言うよ。東京三店舗と長野に一店舗あるんですけど、
う
ん、東京はまあめちゃくちゃ王道だけど、サボイ、
サボイ、
アザブ十番にあります。
サボイ、行ってみよう。
ランチに、平日ランチに行くと1000円で ピザ1枚とサラダがついてきます。
え、いいじゃん。
どううまいですか、サボイのピザは。
え、もうサボイのピザはね。
難しい
ね。
どううまいは難しい。
いや、今、値段の情報は分かったからさ。
じゃあ、なんかね、ね、王道、まあ、ザ・王道のマルゲリータとマリかマリナーラが食べれるんだけど。
なんて名店だね。
そう。で、ね、マルゲリータがね、とろける。なんかもう、
いや、いいね。
オリーブオイルと、チーズと、で、なんかトマトソースもめちゃくちゃフレッシュなものを使ってて、一口食べるともう、じゅわって感じ。なんかね、ピザの美味しいとこ、やっぱなんかオリーブオイルとチーズがね、うまいね。
なるほど。
じゅわってなるんですよ。もうピザはすら必要ない、ないと。
やっぱりオリーブオイルとチーズなんだね。
なんでオリーブオイルとチーズ食べ
れるの？まあ、トマト、ザ・トマトベース。
トマト
カプレーゼじゃん。カプレーゼ。
いや、ダメダメダメ。あれ、それを、それをこの生地が支えてくれてる、
ね。つまり、ピザはカプレーゼってことね、今の。
違うよ。
カプレーゼでいいんだ。
ダメだよ。
ピザはカプレーゼです。
皆さん食べてください、サボイのピザ。
判明した。
ピザ
を極めるとカプレーゼ。
カプレーゼになる。
レーズか。
まあ、とりあえずアンチョビはいらないってことか。
確かに。確かに。今の話だ
と、ね。まあ、じゃあちょっと2店舗目聞く。2店舗目のカプレーゼ。
2店舗目は、ナポリスカ。
もう、
ナポリスカ。
駒沢大学かな。
ほう。
ナポリスタカ。
ナポリスタカ。
あ、ありましたね。
ナポリスタカ、駒沢店。
はい。駒沢店ってこれ何？他の店舗もあるのこれ。
あ、そうかもね。なんかいくつかあったんだけど。なんか店員さんもイタリア人で、
本当だ。
でなんかもう釜がすごい可愛くて、タイル、水色のタイル、水色かな、
釜なんだけど、すげえな。
そう、釜もなんかあってね、でなんか雰囲気もイタリアっぽいし、お皿もすごい可愛くてデザインされてて、そうで、なんかこの星の形みたいなピザがあるんですけど、
今ちょうど見てる。
そう、これ生地の中にチーズが、耳のとこにチーズが入っている。
うわ、これすげえな。
ピザハットパクったんだこれ。
いや、違うでしょ。
逆な、多分逆な。
こっち元祖かで、そう、ここもあのランチに行くとお得。
いいね。
平日ランチがおそらくお得ですね。
へえー、
いいね。
ナポリスタカ
近い
かな。
3つ目は、
3つ目はちょっと悩んでる。青いナポリかな。
青いナポリ
どこにあるの。
小石川。
へえ、
小石川にある。あ、
本郷に近いね。
あ、そうそうそうそう、
ゴミ君いけるや
ん。うん、今は全然近くない。
ここは結構変化球のピザが多めで、
お多彩な変化球、
多彩な変化球。
なんで最後に、ね、桃のピザみたいなやつ食べた。
え、
桃、あ、美味しそうな。
ちょっとちょっと、はいはい。
え、
なんかさっきパイナップルのピザマジ邪道みたいな。桃はセーフなの。
いや、なんかね、あるんですよ。まあ、食べればわかる。
え、ここ行ったことあるよ。
本当？
もうあるあるあるある。
ね、ピザ超うまいよ。
てか桃のピザ食ったわ。
食った、
うまかった、うまかった、うまかった、
うまいよ、
うまかった、うまかった。今なんか食ったことある気がすると思って。
ここね、
こうお店も結構されてるよ ね、 ここ
ね、そう、すごいおしゃれなとこ、うんうんうん、夜行くとすごい綺麗で、
綺麗ね。
で、静かなところにあるんだよね、お店が、うんうん、ちょっと駅から歩きますが。
いや、いいね。
もうここでアンチョビのピザ食べてめっちゃ美味しかった。
あ、そうなんだ。
いや、桃じゃないんかい。
確かに桃じゃないんかい。
まあ、桃はピザじゃないよ。カプレーゼじゃないから。
いいね。
じゃあ、あと長野1店舗。おい。
聞く？
1 店舗紹介すると。
長野は
一番好きな。
リスナーさんあんまいないから。
いやいやいや、行くかもしんないじゃん。上田市にあるトラットリアノンノっていう店。
ピザラ、ピザラ上田店。
いや、違う、ね。
今言ってたやん、トラットリアノンノ。
っていうとこがあって、
はい、トラットリア
の。ここは、なんかめっちゃでっかいチーズの上に、
おい、
パスタとかリゾットとかを乗せて、チーズ絡めたりするのが、なんか定番メニューなんだけど、私が一番好きなのが、クワトロホルマッチで、そこの。
うわ、なんか名前聞いたことある。
チーズ。
結構高いです、高級。
お
ぉ、1枚。
何の？
2000 円でちっちゃめで。 でもすごいもう一口食べるととろける。で蜂蜜を乗せて食べるとめっちゃ美味しいです。
うわうまそう
ね。チーズと
蜂蜜乗せるの好き。わかるわかる。
ワイドブルでなん
か一回ピザ食った時もうまかったわ、あの蜂蜜。
あそこね、あそこも美味しかったね。確かにカンテラだっけ。以上です。
トラットリア飲んの。
そう、これからも開拓していきます。東京
いいですね。
いいねピザ。
結構近いね東京からも。だいたい電車で6時間半ぐらいで着きますね東京から。
新幹線あるから一応、はい、上だし。
日帰りで皆さん
行ってください。ぜひ予約必須です。
いいね。
以上でした。
いやありがとうございます。いいね。ラップ、
いやいいね、
ラジオラップ釣りピザ。後半食ってばっかだな、うん、前半歌って後半食ってばっかだ。
いいね。
いいっすね。
いいっすね。
あ、お便りとか、じゃあれか、皆さんの2020のマイベスト募集するか。
ナイス、いいね。
それ面白いね。
広めたわ。
いいね。
いいっすね。ちょっと紹介多分年明けになると思うんですけど。いいね。
確かに、いろんな趣味が見つかりそう。
ね、うん、聞きたい聞きたい。ちょっとお便り、あ、まあ、テーマは何でもいいんですけど、2020の皆さんのマイベストをちょっとお待ちしているので、ぜひ、ぜひぜひお気軽に送ってください。はい。
はい、
ということで、年内最後は、こんな感じで、あれか、12月25日に更新か、これは。ですので、年末に、皆さん、いい年末年始をお過ごしください。来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。メリークリスマスだね。
メリークリスマスですね。
確かに。良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
それではまた次回1月8日ですね。お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メリークリスマス。